こんばんは、佐々木龍です。
こんばんは、小出です。
小出さん、ようこそいらっしゃいました。
どうも。
小出さんは過去メディアナップで言うと、最初はサイド B のロビンソン・クルーソーとしての起業家みたいな、なんかそんなタイトルでサイド B で出てもらって、でその後にですね、退職ポッドキャストっていうスペシャルをやった時に、最後のゲストとして起業家の先輩として風を吹かしてもらうっていうのを、
偉そうに話してましたね。はい、自分でも覚えてます。偉そうに喋ってんなと思って聞いてました。はい。
でそしたらその後ですね、小出さんがご自身の会社をバグジーミーからモギリーっていうふうに社名変更されて、でその後3期目に突入されて、オフィスも恵比寿に引っ越されて、
はい、
今ではメンバー10人を雇用してですね、こうブイブイブイブイこう言わせながら、ついにマイクも購入して。で自分のポッドキャストも始められたってことだったんで、あ、これはいよいよポッドキャスターのこう土台に上がってきたなと思いまして。
そうですね、ポッドキャストビギナーとして、はい。
でちなみに今日7月6日はですね、世の中はスレッズっていうメタ社が出した新しい SNS で絶賛話題なんですけども、我々それには目もくれずにブログだのポッドキャストだの古臭いことをやっておるという感じです。ようこそ、
はい、いや、やってまいりました。メディアヌップね、いつも聞いてますよ僕、
うん、ありがとうございます。
はい、
もうね、小出さんが最近サウンドクラウドでポッドキャスト始めてで僕サウンドクラウドをアプリとして使う習慣がしばらくなくなっちゃったんで、今リッスンを経由して聞いてるんですけど、
はいはい、
あれですね、小出さんポッドキャストめちゃくちゃ向いてますね。なんか、
いやー、自分でねその感覚はないんですけど、なんか楽しいですね。やっぱ一人で話すのって難しいなと思ってたんですけど、僕は割と好きでしたね一人で話すのか。
いやいや、だってお一人様フジロックのブログを書いている文体と、一人で10分ぐらいボソボソ言ってるポッドキャストとの間に差がないですよ、ほとんど。
はい。
ないね、あれ。ないですね。
あ、やっぱ、そうなんですか？やっぱりもうちょっとお一人様としてのもう因子がもう隠せないという感じになってますね。いや、なんかね、楽しいのかな？楽しいんだろうな。うん。
うん。
別に何か伝えたいことがあるわけではないんですけど、なんかみんながポッドキャストにハマる理由は、ちょっとおじさんたちがね、今ハマってる理由はちょっとわかるなと。
なんかわかりますよね。
やりながら感じてますね。
メディアヌップ。
まあ、しばらく雑談、ポッドキャストはあそこでやり続けようかなと思ってます。
うん、あれがさ、なんかありますよね。最初はこうマイクのテストしたりなんかしたり、でだんだん安定してくると自分のこう過去中毒になったものの話が始まり、
はい、そうなんですよ。
なんだっけ、パチンコ中毒？
あ、そう、本当ね、思い出しましたね。でも昨日そう、スマホをね手放そうみたいな話をしたんですよね。僕部屋に持ち込まないようにしようと。
うん。
で、アップルウォッチはまあ普段つけてるんですけど、僕、昨日の睡眠時間8時間40分でしたね。え、めちゃくちゃ寝てんじゃん。
寝てるじゃないですか。
そう、普段5時間ぐらいしか僕寝ないんですよ。
うんうん。
スマホを、そう、手放しただけで、8時間も寝てて、僕。うん。なんか、良質な睡眠6時間とか書いてあって、お、体調いいじゃんと思って。はい。
いや、しかもスマホ中毒だって言って何見てるかと思ったら TikTok 見てるって言って、
そう、
TikTok で何見てるって言ったら、はい、イーロン・マスクの打ち上げ失敗の様子を繰り返し見てるって。これはとてもなんか病的です ね、
なん
かね、
うん、そうなんですよ。嫌なんですよ。なんでこんなの見てんだろうってずーっと思うんですけど、はい、その依存症から今抜け出すプログラムを自分で走らせてます、
うん、いや僕そういうのにね、あんまり依存しないタイプであっても、
はい、
の人であってもですよ、
はい、
TikTok とかリールとかって、うん、ちょっとでも自分が興味あるものをこう捕まえて、
うん、
バンバン出してくるじゃないですか。
出してくる、出してくる。
うん、僕んところにね、なぜかね、あの、ドブ川に巨大魚がいた系の動画っていっぱいあるの分かるんです
よ。分かる分かる分かる。
あ、分かる。いっぱい、世の中にジャンルあるでしょ？
あるある。
あの、うん、こんなとこにこんな大きい魚いるのみたいなドッキリ動画みたいなのあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
もう、あれはね、なんかね、あの、こう、スッスッスッ送りながら、あるいはもう見るの飽きたって言って、見飽きながらも、どうやらその動画だけが割と長く見てるらしくて、
はいはい、
そういうきっかけをちょっとでも捕まえて、例えば Facebook 見てて、ちょっと違ったとこ触っちゃうと、あの、巨大魚が出てきたり、
うんうんうんうん、
YouTube 見てても、ちょっと違うタブ触ると、すぐ巨大魚、巨大魚。
すぐ巨大。
でね、やっぱ見ちゃうんですよね、なんか、何十秒かね。で僕ですらそうだから。
そう。あの、僕みたいな、すぐ依存しちゃうタイプの人間なので、もう僕のリールにはもうなんか、打ち上げ、その、打ち上げ、ロケット打ち上げ失敗の動画と、あと、
うん、
エベレストとかの登山している人の、うん、あの、デスゾーンってわかります？あの、何千メートル、うんうん、7000メートルとかより上で、まあ、人間死にがちみたいなゾーンで、
うんうん、
人間、登山してる人が苦しんでいる動画とかばっかり出てきます。
何ですか？やっぱりこう同じ起業家として何かロケット打ち上げみたいなチャレンジをしてうまくいかない動画を見て胸を撫で下ろしたり。
そう、その可能性はあるんですよ。人が果敢にチャレンジして失敗しているものを見てちょっと安心しているところがあるのかなと。
8000メートル方にチャレンジして、そう。道に倒れてる。の見たりしてみたいな。
はい。ちょっとね、反省してる。もうそういうのやめようというところで、今、はい。
あの、もしかしたら、そういう観点で言ったら、小出さんが長年欠かさず行ってるフジロックも、なんかそういう中毒性あるんじゃないですか。
いやー、それをね、今日僕話したかったんですよ。
あ、それですか。あ、ね、もう今7月ですから。まもなく
今月ですね。今もやってきますね、うん。佐々木さんは今年も行かれますか？
うん、僕いつも行ってるんですけど、今年はなんか他の予定が被っちゃって、
はい。
行けないか行けて最後の1日だけみたいな。
はいはいはいはい。
感じなんでちょっと諦めてはいるっていうか、まあ、あのいいんですけどね。あの行かなくとって、あの僕毎回思うわけですよ。もう毎回そんなに行かなくてもいいんじゃないかって。毎回思ってるんですよ。
それね、それね、私も思ってるんですよ。
そんなに毎年毎年行かなくたって。
何か別にこう変わるわけでもないし、うん、そう、なんか、うん、ね、想定の範囲内じゃないですか、毎年。
そうですね。うん、想定の範囲内ですね。特にこの十何年なんか
は。そうですね。はい。
それこそ昔は、毎年一つ一つステージが増えていって、あの会場がどんどんどんどん奥に押し広げられていくのを見たときに、
はい。
なんかこう、ね、自分と共にこう成長するような、
うわー、わかる。
この成長を見逃せないっていう、1年行かなかったらもう2年後行ったときには、
そう。
去年のあれ知らないのみたいな、置いてきぼりになるみたいな、
わかる。
気持ちがあったけど、
あった。
今は特に、気づいたら会場減ってたり。
そうそうそう。ステージなんか減ってますか？オレンジコートなくなっちゃいましたからね。
減ったりなくなったり名前変わったり、なんかまあいいかみたいな。なんかそういう感じなんですけど。ね。
でもね、うん、でもなぜか行って、まあ、僕も実はね、まだチケット買ってないんですよね。
うん。
もうなんかね、この年になると、もうなんか7月の終わりぐらい、終わりじゃない、7月中旬ぐらいにやっと重い腰を上げて、まあ、チケット買うみたいなのが毎年。
ですね。
はい、続いてますね。
なんか、いつぞやのように、あの、もう、日曜日の券ないよとか、
はい。
そんなこともないですもんね、なんか。
なくなってきましたね。ビジネスとしては大丈夫なんですかね、なんか。
うん。確かに。
心配するほどではないでしょうけど、ね、なんかあんまりこうフジロックってスポンサー色もなんか強くないじゃないですか。
うん。なんかハイネケンとポカリセットのイメージしかない
です。あ、そうそうそう、いつもそうです、ね。
タワレコと、
うん。うん。なんかステージのね名前にこうネーミングライツ的に企業名入れるとかも多分意図的にやってないんでしょうし。
うん。うんうん、
なんかね これで売り切れなかったら、なかなかビジネス的に大変なんだろうなと思って見てますけどね。余計なお世話かもしれないですけど、う
ん、まあでもね、なんだかんだこんなこと言いながら毎年欠かさず言ってる我々のような、
はい、
人がきっと何万人も
本当ですよ、それ
こそ何万人もいるんでしょうねこれね。
はい、いやただね、僕やっぱりこう振り返るとまあなんか、
うん、
あ、そうだから、ちょっと改めてご説明すると、お一人様フジロックみたいなのを、あれいつだったかな、2013年か2014年にブログに書いたんですよね僕。
うん、なんか10年ぐらい前ですね。
そうですね。で、あれもまあ別にコンテンツ化を狙って、まあ、書いたわけではなくて、本当に一人になっちゃったんですね。
つまり前までは一人じゃなかった。
なかったんですよ。僕1998年からフジロックに行ってます。
うん、
豊洲かな、豊洲で
開催。2回目ですね。
2回目ですね。うん、
イギーポップが来た時、
ね。イギーポップ来た。最高でしたね、
うん、
あれね、
うん。
で、あの頃出会った、仲良くなった友達が、なんかあの、苗場のリゾートマンションみたいなのあるの分かります？あの、バブルの時にすごい建てられて。
あ、駅前にあって、今安く売られてるという
。安く、そうそうそうそう。うんうん、であそこになんか、まあ、物件持っている人がいて、
うんうん、
まあ、なんか、その宿泊を求めて、まあ、だんだんこう、友達が増えるみたいな感じになってきて、まあ、
うんうん、
なんかこう、フジロック、いつも10人ぐらいでも行く、なようになってたんですよ。
あるある。あの、俺はその仲間に入ったことないけど、いかにもそういう集団はたくさん見ますね。
いかにも。で、なんか、俺たち洋楽マニアだからさ、つって。で、いや、オアシスとか誰が興味あるんだよ、みたいな感じで、あの、言いながら、実際オアシス見ると
全員行けば大合唱
してる。大合唱してる。ドントルックバックインやが大合唱してるような、まあ、浅はかな連中がいっぱいいたんですよ。うん、なんか、もう、まあ、
うんうん。
で、まあ、ただ人生のステージってやっぱもうあって、まあ、だんだん皆さん結婚されたりとか、うん、音楽興味なくなって、一、うん、まあ、人二人と脱落していくと、
うん。
で、気づくと2013年ぐらいに、まあ、行くのが僕だけになっていて、まあ、当然その、苗場のリゾートマンションもまあないですから、
うん。
なんか、どこで泊まってるかわかんないんですよね。なんか、あれみたいに、ね、なって、僕はだからずっと。
あの時は、キャンプサイトですか、はい、
だからそうだ、僕キャンプ童貞だったんですけど、初めてそこ童貞、うん、キャンプ童貞出したわけですよ。
うんうんうん、
なんだこの過酷な環境はと。
過酷ですよね。
暑いじゃんと思って。
うん。
で、初心者だから早く行かないもくて、なんかあの、何でしたっけ、あの、坂みたいなところにテント張らなき
ゃ、う
ん。
斜めなとこしか
斜めな、あ、そうそうそうそう。こう、そんなスキルは持ち合わせてないわけですよ、なんか。
うん。
うん、あら、これは、なんかすごい世界に踏み入れちゃったなと思って、はい、いましたね。
いや、それが10年前
で。10年前ですね、はい、うん、はい。
でも、それから、なんと、今の奥様を見つけられて。
はい。そうなんですよ。フジロックで出会うという奇跡の、
ね、
はい、
展開が。
だからね、僕はだからなぜこの年になっても、まあもう今45歳ですけど、こう、ずっと欠かさずフジロックに行くかっていうと、まあ、やっぱりこう、フジロックに対する感謝の念みたいなやつは強いんだなと。奥さんも、まあ見つかったし。
お参りお参りしてるみたいな。
ああ、そうですよ、はい。
ね、
もうなんか、一年に一度、もうなんか、いかよくね、あの、なんか、年越しだ、みたいな、フジロックが新年だ、みたいなこと言ってる人いますけど、まあ、本当にそうだよな、と思いながら、うん、ありがとうございますという感謝の念で、ね、はい、毎年行っておりますね。
そういう感じは、残念ながらありますよね。
残念ながらあるんですよ。
あの、別に行かなくてもいいかと思いながら行って、苗場駅の方からバスで行ってもいいし、友達の車の方で群馬越えてきてもいいんですけど、
うんうん、
山を越えて川の脇にあるテントがいっぱい張ってあるテントサイトがこう見えてきた時に、
あそこね
っていう気持ちになるとこありますよね。なんか、
そう、あれね、みんなで、うわーって言っちゃいますよね。見えてきたところで、ね、
あの、バスが、もう見知らぬ人同士のが乗ってるバスなのに、バスが色めき立つとかありますよね。
はい、わかるわ。
あれがいいですよね、やっぱり、ね。
あれがいい。
帰ってきたなっていう。
あれはあれですかね。おじさんもうわーって言っていいんですかね、なんか。
いや、いいんじゃないですか、それは。
いいですか、はい。
だってそういう気になるもんな。
なる。 だからね、あれ、そう、まさにそう、うん、その佐々木さん今おっしゃってましたけど、あの会場入り前のあの光景を今年は味わわなくていいんだろうか。うん、いや、味わいたいみたいな感じで、なんかね、そう、毎年行っちゃうんですよね。
味わいたいよね。うん、いやこれがね、サマソニとかだとね、あのどんどん会場近くなって人増えてくると、うえーってなってくるんですよ。
ついそう
上ってなる
海浜幕張のあのうわーみたいなあの
そうそうそう
人のね人混みの圧みたいなね、はい、そうそうそうありますね。
あそこは逆なんだよな。
分かる分かる。わー
ってなるんだよな。
いやサマソニもイベントとしては僕は好きですけど、なんかこうまあ富士とは全然違うなとはやっぱり思いますね、うん、はい。
で今年行くんですか？
うん、今ねちょっと迷ってて、今どうしようかな、まあ、行くような気もするんですけど、
うん、
でもね別に誰が見たいですかって言われても別になんかないんですよ特に。
うん、なんか毎回そんな感じですね。なんか
そうなんかどう誰が見たい、やいいアーティストいっぱいいるんですよね今年もね、うん
うん、
いっぱいいるんですけど、リゾとかめちゃくちゃ見たいんですけど、うん、なんか多分ね、そのお目当てのアーティストを見に行っても僕15分ぐらいでステージ離脱しちゃうんですよね。いつも。うん。なんか、ADHD っていうんですか？注意欠陥障害って言うんでしたっけ？僕なんかそれらしくて、あのステージをね。
すぐ飽きちゃうと。
そうそう、飽きちゃってステージ集中して見てられないんですよ、うん、僕なんか。そう。で、あの普通のコンサートだと、まあ当然約2時間コンサートを見続けてるわけじゃないですか。
うん、うん、うん。
だけど、フェスってこうなんか、そういう浮気ちょっとまあ、ああいいねいいね、分かった分かった、じゃあ次のステージ行くわみたいな、許されるじゃないですか、うん、これはね僕結構ね自分快適ではありますね。
確かにね。
はい、
じゃあ小出さんからするとその 2時間とか2時間半ロックされる通常のライブの方が苦しいわけですね。なんか
うん、まあちょっとあんまりちょっと仕事柄言えないですけど結構苦しい時はありますね。はい、
うん、確かにね。フェスどんな鳥とかでもね90分とかですからね。
あ、そうそうそうそう。そう、うん、だから、まあ。
短いですもんね。
うん、短いから。昔はでも、20代の頃は、なんかもう、張り付きで一番前行ってみるとかやってましたけどね。
よっぽど好きな時ありますね。
そうですね。まあ、だんだんと、まあ、後ろに行って、もう、モッシュピットに行くことはなくなりましたね。
俺なんかあの、藤岡の、お目当てのアーティストないとは言いながら、
はい、
まあなんか気になってわざわざ普段単独でチケット取る人ではない、
ああ
なんていうかな、うん、あの、うん、ね、もちろん有名なアーティストで人気なんだけども、うん、自分としてはわざわざそれを取ってドームに行くような人ではないみたいな人も、はい、まあなんかグリーンステージでとかでなんかこう見れるみたいな、
言いますね。はいはい、
あのそういうのが見れるのはいいなっていうのはあると思うんですけど、
わかる、それはわかりますね。はい、
そうそうそうそう、例えばでその時にあのたまにシュールな光景に出会うことがあって、その、
はい。
あの、いつだったか、マリリン・マンソン出た時ありました？グリーンステージ。
いつだろう？
マリリン・マンソンじゃない
か。ああ。マリリン・マンソン来たことあるんだ。ええー。
いや、違うな。いや、違うな。ま、あとね、誰かと間違えてるな。
え、それこそイギー・ポップじゃないですか？なんか。
イギー・ポップじゃなくてね。
うん。
ちょっとグロテスクな、インダストリアルロックみたいなのをやる。
ああ、ああ、あれだ、違う、ね。あれ、あの、有名な人ですよね。エイフェックスツインじゃないですか。はい。
いや、それではないんだけど、なんかね、いや、要はその、日曜日の8時ぐらいの、あの、子供連れもいっぱいいるようなグリーンステージで、
はいはい、はい、はい。
残酷な VJ とともに、雨の中2時間ぐらいそれを見せられるみたいな。
やった。あれ、それ誰だったっけ？ FX スインじゃなかったっけ？でも、いや、ありました、ありました。はい。
だから、とってもシュールな状況が展開されてても、
うん、うん。
しかも、日曜日のグリーンステージとかって、もうみんな、今からホワイトに戻ったりとかもしない、もう最後、はいはい、どん詰まりの最後見て帰る時間だから、
はい。
多少天気が悪くても、多少好きじゃないアーティストでも、最後居座ってバス乗って帰るみたいな時間帯に、みんなで残酷描写見ながら、なんか、まあ、2時間、100分ぐらいこう座ってるみたいな。
ありましたね。はい。ありました、ありました。
とってもシュールな状況が起こるでしょ。
あるあるある。
あ、なんか、うん、そういうことよく覚えてる。あれ誰だっけな。
いや、なんか記憶にありますね。
あとね、これも数年前で、あの、それこそあれですね、ボブ・ディラン。
ボブ・ディラン。ああ、はい、はい、見てました。僕も見てました。はい、
もう、僕普段聞かないんですよ、ボブ・ディラン。
はい、はい。
有名曲ちょっと知ってるぐらい で、
うんうん、
で。一緒に行ってる友達3人、自分入れて4人で、で、日曜日だったと思うんですけど、日曜日だったかな、土曜日だったかな、そのグリーンステージのとこで。
うんうん、
で、やっぱり雨が降ってて。で、なんかあの、はい、で全然こう、知らない曲、あるいは知ってても知らないアレンジでこう、歌いまくってるから、みんな眠くなっちゃって、うん、まあ、90分ぐらいみんな眠ってる中で、なんか今一瞬ローリングストーンって聞こえたなって瞬間、5秒ぐらい起きて、あとこう、雨に打たれながら寝てるみたいな。なんかそういうどうしようもない思い出がね、湧いてきますね、なんか。
ありましたね。そう、僕もボディラン見てて、やっぱ妻、それこそ先ほど話した妻と一緒に見てたんですよ。やっぱね、ボブ・ディラン見ないとね、みたいな。いや、もうね、最初から最後まで知ってる曲は一つもないわけですよ。
一つもない。
いや、にわかに優しくねえな、と思って。ほんと、俺なんで、そう、ホワイトステージのセロを見に行かなかったんだろうってね。ほんと、今でも。
見なくてよかったら、ね。あの時、裏がセロだったんですか？
そうなんですよ、ホワイトステージ。素晴らしいライブだったらしいですよ。はい。
そうね、その方がいいですよね。
そうですよ、本当に、
うん、こうにわかを殺していきますもんね。なんかちょっとちょっと有名なアーティスト見たいというにわかを殺していく。
そうそうそう。なんかちょっとそのグリーンステージに配置するアーティスト、うん、スマッシュが、うん、フジロックが個人性は、うん、はい、そういうちょっとド S なところあるじゃないですか。なんか
うん、ありますね。
そうだから、なんかちょっとそういうところも面白いなと思って、はい、ちょっと見ております。はい。
そうだから、もうなんか何を見たいと思って行くわけじゃないけど、行けばまあ見たいのがあって、はい、そうすると普段遭遇しないような状況に遭遇して、それがなんか結構思い出深いみたいな、
ね。あ、そうですね。僕もそう、なんかアーティストをなんか見たとかそういうわけも良かったんですけど、やっぱりなんかいろいろありましたね。なんか、うん、なんか一番僕も思い出深いのは、なんかお一人様フジロックみたいのをブログに書いていたんですけど、
うんうん、
あの僕一人で、あの桜、フィールド・オブ・ヘブンにある桜組っていうピザ屋さん、すごい美味しいピザ屋さんがあるんですよ、
はい、有名なね、
うん、あ、有名な。で、僕そこでピザを買って一人で食べてたんですよね、もうお一人様だから、うんうん、でそしたらなんかその姿をなんか僕何人かに見られてたらしくて、
あ、誰、友達に、
友達じゃない人に、あの、
あ、誰か、ブログ見た人に、
ブログで見た有名な
人、お一人様ピザ、
お一人様ショッカーが、本当に一人で、あの人、桜組のピザ食ってるみたいな、なんか、見られてたらしくて、で、翌日僕歩いてたら、うん、あ、うん、すいません、お一人様フジロックの人ですよね、とか言ってら、声かけられて、うん、昨日、桜組でピザ食べてましたよね、一人で、とか言われて、
あ、そうだ、一人なんだから。
一人なんだ
よ。一人で食いに決まってんじゃないか、みたいな。
はい。これね、ちょっとね、僕はブランド戦略、間違えてなかったなと思って、ちょっと、はい、思いましたけどね。
なんか、すごいですよね。なんかあの、まあ、今でも、ツイッターでなんかバズったりなんとかってありますけど、
はい。はい、
まあ、当時、すでにもちろんツイッターユーザー多かったですけど、
うんうん。
あれはツイッターでバズったっていうよりかは、まあ、ブログを元にバズって、
いや、そうですね。しかも、
あれを書いた初年度から、あの、お一人様の人だって、あの、何万人もいる会場で発見されるってすごくないですか？
いや、ほんとそうなんですよ。で、ブログってすごいなと思ったのは、まあ、そういう、僕みたいな名の知れない、ただの一会社員ですよ。が、ブログで書いてたコンテンツが、まあ、そういうバズり方をしたと。
うん。
で、何年ぐらい？ 5 年後ぐらいだったかな？なんか、私もまた、例によってお一人でキャンプサイトにいたんですけど、
うん、
なんかね、あのフジロックの公式メディア、なんかフジロックエクスプレスっていう、まあ、当日の様子とかを写真撮ってアップする企画、あの、うんうん、メディアがあるんですけど、なんかね、そこがね、なんかお一人様フジロック特集とかやってたんですよ。で、一人で来てるフジロッカーを捕まえて写真撮って、なんかどっから来たんですかみたいなので撮ってたんです。で、俺それ読んでて、うんうん、お、なんかちょっと、うん、お、なんか似たようなこと考える人いるんだなと思ってたんです、
うんうんうん。
で、僕、朝方の、あの、キャンプサイトの、あの、ところ行っ 一人でコーヒー飲んでたんですね。そしたらその取材来たんですよ、僕のところに。で、
あれじゃん、その初代のっていうか、その元祖のとこに。
え、そこに来たんですよ。で、僕読んでますよ、つって。あ、僕実は昔ブログで、なんかお人さんブログから書いてたんですよって言ったら、なんか、いや、そのブログを読んでこの企画上がったんですとか言って、フジロックの人が言ってて、お前ふざけんなよと思って、話し通せよと思いながらちょっと思ってましたけど、なんか、
いや、そういう思いでは。単独でその企画が、なんかこう、小出さんを知らない人の中でも生きて、特進されてるぐらいの、ね、ミームになってるっていうのはすごいですよね。
ミーム、ネット、本当ネットミームですね、本当に。
うん。
だからなんかね、そう、ブログやっててよかったなと思う、よかったかどうかわかんないですけど、ブログって、やっぱり、みんなこう、フジロック行く前ってウェブサイトでやっぱ検索するじゃないですか。
うんうんうん、
で、僕のブログって、7月になると、フジロックお一人様っていう検索ワードでめちゃくちゃ、アクセスある、なんか、オーガニック検索されてるんですよ。
いや、すごいね。なんかさ、今ってさ、ツイッターも最近はこう、ログインしないと読めなくなったから、検索結果にも出なくなったって思うんで、
そう。
一時バズっても、1年後とか、毎年夏にバズるみたいなコンテンツが、もうツイッターでは登場しないことになってる。
そうですね。だって、そうですね。
引っかかんないんだから。
はい。
ブログはそういうことが起こってるってわけですよね。
そうですね。ブログはなんかありますね、そういうのはね。まあ、今ね、ブログ書く人っているんですか？
みんなの、書いてんじゃないですか？ノート書いてる人もいるから。
ああ、そっか、そっちに行くのか。うん、ノートに行くのか。うん、ああ、うん。なるほどな。じゃあ、なんか僕みたいなというか、そういうコンテンツがね、なんか年々バズってもいいような気はしますけど。
うん。いや、今、そう思って、2013年の、
はい。
お一人様フジロックの記事を見返してるんですけど、
はいはい、
思い出してきました。お一人様と言いながら、お一人様の小出さんに会いに行こうと言って、二日目は、なんかいろんな人が寄ってきて、で、コメント欄に、お一人様じゃねえじゃねえかって、ツッコミが、来てるっていうとこまで今来ましたね。
ありましたね。
ありましたね。
そう、お一人様じゃなかったんですよ、実際。だから僕、その、奥さんとやっぱフジロックで出会って結婚したわけですね。
うんうん。
今。だからなんか、で、子供もまあできて、まあ、なんなら、何度かは、子供子連れでも一緒に行ったことあるんですよ、フジロックって。
うんうん。
だからもう完全に、もはやもうお一人様でもないし。
うん。
そう。なんかちょっとそういうね、嘘ついてるな、自分っていう、ちょっと両親の呵責みたいな、ちょっとありますね。はい。まあ、僕の会社のスタッフの女の子、佐々木さんも会ったことあると思うんですけど、なんかね、やっぱ、すごい声かけられるんですよ、男の方とかに。
はいはい。でしょうね、女性一人でいたらね。
女性、そう。で、起業家のグループが、男4人の全員会社経営してますみたいな奴らが話しかけてくるって言ってたんですけど。
へぇ、知らない。
なんか、佐々木さん、そういう仲間います僕、ちなみに僕は一人もいないんですけど、そうい
ない。なんか俺たち男だからなんかそういう人たちに声かけられないじゃないですか。
そうです、
そう。俺たちの知らないフジロックが女性たちにはこう見えてるんでしょうね。
そう、あるんでしょうね。僕らの知らないフジロックは確かにあると思う。
うん。
わかる。なんか、起業家仲間となんか一緒にフジロック行くみたいなあるっぽくてなんか。
でも僕、去年小出さんから聞きましたよ。なんかスポンサーだけが入れる飲食休憩エリアがあるらしいじゃないですか。
ああ、なんかありますね。
そうそう、なんかそういうの使うんですかね。
ああ、そういうことか。スポンサーなりてえな、そう考えると。
いや、僕はいつもテントサイトとかキャンプサイトの方か、
はい。
いや、ところ天国にいるか。
うんうんうん。
もう大体僕あれですよ。一緒にキャンプ行く仲間も疲れて、でも僕だけ元気な時、なんかは、ところ天国で男は辛いよとか、パープルレインとか音楽映画見に行ってますよ。
なんか僕佐々木さんと一緒に映画見ましたよ。クイーンの映画見てませんでしたっけ？
クイーン見た。ボヘミアンラプソディ見ました、
ね。ボヘミアンラプソディ見てましたよ。なんか寒さでガタガタ震えながらなんか。
そうそうそうそう。
見てた記憶あります僕。うん、
い や、あそこでね、映画見るの僕好きなんですよね。
今年 YMO の映画やるんですよね。
マジで？そうなんだ。映画って何の映画だろう？
いや、ちょっと俺まで分かってないんですけど、なんかね、あれ何で検索
それ盛り上がりそうじゃないですか、なんか。富士劇場で。
佐々木さん行かないのかなと思って。
あ、ライブアット FRF11。
あの、富士ロック
の。富士ロックに出た時の。
ああ、僕あの時の YMO 見てたわ。
うん、見てた。それの放送するんですね。
あ、そういうことか。でもちょっと見たいな。
面白い。
うん。
これお客さん来そうで盛り上がりそうですね。
ねえ。ああ、正しい過去の遺産の使い方ですね。こういうのやってほしいな、もっと。うん。なんか昔僕ね2チャンネル見てよくねいろんな情報仕入れてたんですよ。
フジロックの情報仕入れに。
そう、なんかね、通称つぶすれってよく言われてるんですけど
つぶすれ、あ、知らない。
あの、何の略かっていうと、そのフジロッカースをつぶすすれっていう、うん、なんか
いいね、
これね割と僕ら世代のフジロック愛好家みんな知ってるはずなんで、つぶすれで通じると思うんですけど、
うんうん、
必ずフジロックのなんか1ヶ月ぐらい前からそのスレッドが上がってきて、
うんうん、
で、なんかね、フジロックに、最初はなんかフジロッカーに行く人の悪口を言っているスレッドだったんですよ。
それ超面白そうじゃないですか。
つぶすれでマジで面白かったんですね。そう。で、今はもうさすがにないかなと思うんですけど、なんかね、やっぱ、で、たまに、なんかね、ラインナップとかも前日に、なんか、漏れてたりするんですよ、その2チャンネルっていう。
うん。
で、それ本当だったりするんですね。内部の人がちょっと漏らしてたじゃん、みたいな。
へ
ぇ。なんか、たまにそういうこともあったりして。
つぶすすれ783。めちゃくちゃ長く続きしてる。
そう、だから僕はね、あのね、メディア後輩期で2チャンネルのことがちゃんと語られてないのが僕ちょっと不満なんですよ。
そうですね。
そう、誰か語っていただきたいなって、いつ、まあ、ちょっと幅が広すぎて、ちょっと、つぶすれで。
つぶすれ
そう。つぶすれはね、僕ずっと見てましたね。あ、でも今でも。
いや、
あ、でも、あ、去年はあったんだ。
つぶすれは、なんだかんだ言って、フジロック好きな人たちなんですか？
そう、あ、もう全員、いや、もう全員好きな人です。
大好き。
絶対、現地にいる人たちじゃないと出てこない情報が、常に更新されてました。はい、
あ、なるほどね。
はい。
いや、でもこういうの面白いな。いや、なんかさ、あの、僕、あの、フジロッカーの、こう、パブリックイメージってなんかあると思うんですよ。
はい。
俺、それと、今の、サウナーのパブリックイメージってなんか近いチャラさがあると思って
て。あー、わかる。なんかその、
あの、別にわざわざサウナハット持ってこなくても良さそうな、地元の、なんていうの、銭湯についてるサウナに、なんかもう本格的なサウナハット持ってきて、なんか座禅組みながらこう集中して整おうとしてる人みたいなのっているじゃないですか。だいたい痩せた20代ぐらいの大学生みたいな。
はい。は
い
はい
はい、ああいうこう、パブリックイメージありますよね。
はい。いや、めっちゃわかる。めっちゃわかる、それ。
あの、新品のアウトドア道具全部に身を包んで。
そう。
ピッカピカの。で、それをこう、揶揄しつつも、でも自分も好きだから、潰すすれと言いながら、自分も当事者なんだけど、そういう書き込む楽しさをなんとなく今想像しました。
はい、そうそうそうそう。なんかちょっとね、ゴアテックスも、なんかもう、なんか、ね、ゆるゆるになっちゃってるゴアテックスの着てるおじさんいるわけじゃないですか、ね、
うんうん、
そういう人たちがそういう新人たちをこう上から目線で揶揄するみたいなのは、
うん、
やっぱり感じますね、なんかね、うん、
でもいいよね、
いい。
俺なんかあのフジロックのテンプレ好きで、テンプレっていうかあの例えばですよ、あの、
はい、
イーチコのソーダ割飲むと俺もいつでもフジロックに帰ってくるんで、あの一年中わかります？イーチコのソーダにちょっとレモンを下ろすと、もう日本中どこいても、はいはいはい、真冬でも、
はいはい、
フジロックに来たなって気がするとかね。あと、たまにハイネケン飲むといつでもフジロックに戻る。
ハイネケンはそう感じますし、僕あの、苗場食堂であるあの、キュウリのなんか、味噌漬けみたいなやつと、あの、なんか、食べると、
わかりますね。
帰ってきたなっていう。
あの、たかがとろろ飯に600円とかなんだか払ってる、 あの、払った自分を見たときに、あ、これフジロック来たなと思いますもんね。
たかがとろろ飯。
たかがとろろ飯にみんな傘さして10分ぐらい並んで。
いや、本当ですよ。
本当ですよね、ね、あれ。あれ面白いんだな。
我々もいい年して、まあ、ね、そこそこ会社経営とかもしてるわけですけど、
うん、
まあ、やっぱりね、あの、とろろ飯は食べちゃうわけですよね。
なんか、でもね、僕あの最初行った時は食わなかったですね。やっぱり、あ、ジャスミンタイの、
はいはい
はい、ジャスミンタイのカレーが食べたいとか、はい、ガパオライス食べたいとか、
うんうんうん、
なんかそういうことを思っちゃって、
うんうん、
あと鮎の塩焼き、新潟に来たから食べたいとかっつって、
鮎の塩焼きはマジで美味しいわ、はあ、なんか僕の娘がね今7歳なんですけど、
うん、
4歳ぐらいの時に連れてったんですね、フジロック。
4歳で、
うん、あ、4歳で行ったんですけど、鮎の塩焼きバリッバリ食べてて、あそこの
鮎の塩焼き食べてて、子供喜びました？
あ、もう、はい、喜んでましたね。もう鮎ずっと食べてましたね、うん、いや、だからね、その僕もとろろ飯、苗場食堂の話で言うと、僕とろろアレルギーなんで、あの、食べるとすげえ痒くなるんですよ。だから普段食べないんですけど、
うんうん、
なんか苗場食堂だとやっぱ食べちゃう。で、あ、痒い痒いってなって、そのかゆさにフジロックを思い出すっていうのをいつもなんかやって、儀式としてやってますね、僕は。はい、
うん、いや、でもね、あの、何日かいて、なんか、脂っこいものとか食べ飽きた時に、あ、とろろご飯美味しいんだなって気づいてからは、
うんうん、
食べるようになりましたね、なんか。
今、ジャスミン隊とか出て、出店してないんでしたっけ、
うん、出てないんですよね、あの、
うん、ここ数年。ですよね。
うん。
うん、コロナ明けてからやっぱりなんか、いろいろ変わりましたね、やっぱそういうラインナップ。いろんな意味でのね。こう変わったなと思いますね、うん、本当、うん、ねえ、なんかそうだから結局行かなくても別にいいんですけど、行かないとなんかちょっと後悔するかもみたいなのがあるんで、なんか結局行っちゃうんですよね、うん、うん、なんかいつまでも損切りができないまま僕らは苗場に行き続けるんだなと思ってますね。
確かにね。でもなんか今その続いてくれてありがとうって視点を持ってなかったけど、
うん、
そのありがとうって気持ちを示すためにやっぱりちょっとなんか生き続けないといけない
のかな。一応ね、そう、僕はもうそのつもりですね。もう、
うん、
そう、感謝の念を持ってフジロックにお参りに行くっていう
、はい、確かにな。今急激に行こうかという気になってきたな。
で、まあ、行けばね、まあ、誰か、行けば誰かいると思って今まで行ってきたんですけど、本当にだんだんいなくなってきて、誰も友達いなくなって、なんかね、毎回試されてはいます、いるようになってきましたけどね。うん、
でも、幸いにして、いまだに誰かには会えてるな。
会えてます？
ラッキーなことに。うん、
あ、僕ね、だんだん怪しいんですよ、本当に。うん、
しかも、今年は、あの、ラッキーなことに、あの、吉祥寺でいつも、近くで飲んでる、新しい友人ができたんですけど、
はいはいはい、
この方が、あれ、どこのステージって言ったらいいのかな、ホワイトとフィールド・オブ・ヘブンの間 の、
はい、
あのちっちゃな坂道になっている NPO 団体とか
にあ
って、シスター・ワーバロンとか、
はいはいはい、
あそこでこうなんかテントを張って、その NPO 団体というか、なんかその出展とかをするようなんで、
はいはいはい、
とにかくそこに行けば知り合いがいるっていうステージができたんで、
はい、
もうそれに顔を出すためだけ、あ、来たのお前みたいな、その一言言われに行こうかなみたいな。
ああ。
で、なんとね、しかもそれいい相談があって、うん、その3日間テント張ってて、でお客さんも来るし、はい、アーティストも来るから、
うんうんうん、
そのいつでもポッドキャスト収録できる機材を、そのテントにやっておいて、うん、3日間収録をして、で、うん、後で編集して、
うん、
ポッドキャストのプログラムにしようかっていう企画が出てるんだけど、
うん、
相談乗ってくれないかって言われて、あの、任せろと。
うん、そう、それは
何でも聞けみたいな、あの、感じになって、まあ、早速来週あたり、この、機材、編集、はい、その後の配信のとこで、はい、あの、それぞれ相談乗るっていうミーティングがあるんですけど、
はい、はい。
それオンラインで相談乗ったふりして、はい、当日行くっていう。
あ、来たっすか、
で、出演まで果たしてくるみたいな。
出演まで。
行く理由、行く理由はね、一個あるんですよね。
それはもう、そうそうそう、うん、行かなきゃダメじゃないですか。
うん。みたいなね。 たった一日だけど。
俺も、あれですもん、佐々木さんとお酒飲んでグデグデになりながら、うん、ポッドキャストやりたいっすもん、僕もなんか。対談したいっすもん、なんか。
そうね、俺今年だったら絶対フィールドレコーディングやるもんね。
あ、フィールドレコーディングね。そう、いい。あれ聞きましたよ、六本木のやつ。僕もまあ仕事でよく。
あれ懐かしくないですか？
そう、めっちゃ、あの、うわーと思いながら聞いてました。
うん。
そう。で、僕、昨日も新宿駅、ちょっとうろうろしてたんですけど、
うん。
なんか、久々に新宿駅行ったんですけど、なんか音聞いてたんですよ、ずっと。ああ、うるせえなーと思いながら。でも、いつも鳴ってる音だなーと思いながら、なんか。あのフィールドレコーディングはね、楽しいし、やってほしい。フジロックで絶対やってほしいっす。うん。
フジロックね。あの、多分、あの、普段音聞きながら歩いてないけど、
うん。
おそらくは、うん、入り口のところって、あの、結構ジャリジャリしてるじゃないですか。
はい。
駐車場と一体化して、
うん、
ゴロゴロした、はいはい、で多分ジャリジャリした音がしていって、
はいはい、
であのゲートくぐるときにこう最近機械化されてるからピッピッピッピ
ッ
みたいな、いろんな通る音がして、でそうするとあの川のな音なんかがしてきたり、
はい、
あとトイレエリアがあるからみんな 手洗うために水ジャバジャバ出してる音なんかが聞こえてきて、でちょっとだんだん遠くからグリーンとあとレッドマーキーの音が聞こえてくるみたいな、はい、なんかそういう感じだと思うんだけど、
は
いはい、まあ、口で言ってて多分全部思い浮かぶと思うんですけど、それ撮ったら、はい、撮って聞いたらどんな音なんだろうなと思って。
いやー、それね、価値あるわ。
で後慣れつけるんですよ。
後慣れ
一人で。
あれって後からナレーションつけてるんですか？
あともちろんですよ、もちろん後からつけます。
そうですよね、
後からつけるのに、でも現在形で喋ると。
はい、はい。
今、フジロックの会場、日曜日、朝10時、苗場駅降りて、バス30分待ってやってきました。うんうん、なんかこう、後からつけて。
はい、はい、はい。
とりあえずは、あの、バス降りて、あの、駐車場に座り込んで、今、ハイネケンのビールと豚丼を食べてます、みたいな、うん、なんかそういう。
持ち豚を
食べてます。持ち豚と、一緒にあの、アスファルトに座り込むじゃないですか、まず。
はい、はい、そう、
駐車場エリアの。
そう、座り込みますね。
うん、座り込みますよね。あ、知ってる、全員これやってるって思うような音取れるんじゃないかと。
ああ、絶対やってほしい。
いや、すぐやるか。
やってください。はい、
みたいなことね、思ってますけど。
いや、そんな、フジロックがもうすぐやってきますね。うん、
じゃあ、もし会えたら会いましょう、じゃあ。
はい、ぜひぜひ、うん。僕もちょっとまだ行くかどうか分かんないですけど、なるべく行こうかな
と思います。僕も。まあなんか今行かないと思ってたけど、今行ってもいいかなって気になってきましたね。まあ近いからね、新潟。
現地で。
いや、本当近いですもんね。
そう
新潟ってか、苗場はさらに近いのよね、本当に。
そう、本当そう思います。うん。なんかアクセスいいし、なんか、うん。全然いいと思いますけどね。うん、
俺なんだったら、あの、翌日月曜日に燕三条に仕事の予定を作ったら、もう半分仕事になるんじゃないかみたいな。
すぐです。燕三条なんかすぐですよ。
うん、すぐです。隣の駅ですからね。もうこれ交通費も経費になるなと思ってね。
交通費も経費になる。
経費になるっつって。
本当ですよ、
うん。
僕もなんかあれですもん。本当コンサートのチケットとか、ね、どうにかして経費にできないかと思っていつもやってますけど。
え、それはダメですか？小池さんの仕事できないんじゃないですか？
ちょっとでもフジロックはダメなんじゃないかっていう、ちょっと完全に遊びだろこれってバレてるんで、なんか、ちょっと。
それは経理でバレそうですね、なんか。
はい、バレるんで。
だってこれ、それがそうなら、我々社員の分も、フジロックのあれ出してください、みたいなことになりますよ。
はい、言われちゃうんで、はい。うん、それ出せない。
というわけで、まあ、大体こんな感じで、は
い、すいません。
どうもありがとうございました。
ぐだぐだの話
しちゃって。とんでもないです。
本当に。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
いつも最後に感想を一言もらってるんですけど、
はい、はい。
今日、どうでしたですか？
いや、なんかね、フジロックについて語るっていうことないんですよね、基本的に。
ないですね。ないですね。
ないじゃないですか。
うん、
だから、なんか、ちょっと改めて僕はフジロックを、という概念を捉え直したなっていうふうに思いました。なんかすごい誇張した表現ですけど。なので、なんか僕はちょっとこれからもやっぱりフジロックに生き続けて、いつでも語れるようになっておきたいなという、ちょっと、はい、気持ちでいっぱいです。楽しかったですね。
いや、ありがとうございます。なんか僕も最近行き飽きてるとこが半ばないとは言えなかったんですけど、
はい、
人と話してるうちにあれ面白かったなとか、あと最近フィールドレコーディングっていう人生2周目ツール手に入れたんで、
うんうんうん、
かつてやったこともマイク持ってもう一回歩くともう一回新鮮に聞こえるっていうのがあったので、
うんうん、
ちょっとね、もう一回フレッシュな気持ちに
フレッシュな気持ち
頼もうかな
って気になってます、ね。ああ、いいですね。うん、うん、うん。ああ、楽しみだな。楽しみになってきた、ちょっと。うん、
というわけで、どうもありがとうございました。
はい、はい。すみません、ありがとうございます。
はい。というわけで、今回のメディアンループはここまでです。どうもありがとうございました。